ます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。木戸和俊です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日のテーマがですね、
はい、
お客さんのためにと奉仕して紹介が毎月10人出る保険営業マン、ゼロの保険営業マン、その決定的違いはというタイトルなんですけども、このタイトルを選んだ動機というのが、実は私が以前こう売れなかった生命保険の営業した時の体験がもろ出てるんですけども、
いろいろ奉仕されたんですか。
そので
お客さんのために、
要はだんだんだんだん売れなくなっていった時に、やっぱり既存のお客さんを大事にしなきゃななんてなんとなくこう思うことがあって、でちょうどお客さんの層が家を買う、住宅を購入する層の方が多かったんで、オリジナルで家を買うためのこう、3つのステップぐらい私オリジナル作って、こう家を買う時があったらね、いつでも私サービスいたしますので相談してくださいね、という話をしたら5、6組ぐらいの方が、その時々と相談してくれたんですよ。でその買った後に伺うと、秋田さんがあの時ああいう風に言ってくれたんで、今こうやってちゃんとね、将来のことも安心して、家を変えて、秋田さんがおっしゃったことをきちっと守ってやってるんですよ、みたいなことをちゃんと私言ったことを一言一句ちゃんと守ったりして喜んでくれてたんですよ、
喜んでくれてもらって、それは嬉しいですね。
ところが、私はねそれをやってた時、全然そういうふうに言われてもね、嬉しくなかったんですよね。
嬉しくなかったんですか。
嬉しくなかったんですよ。
あれ、なんで。
いや、だ
って喜んでくれたんじゃん。
普通はそのお客さんが喜んでくれたらそれで嬉しいっていうのが普通じゃないですか。なんかね、ものすごい一生懸命勉強して住宅のアドバイザーの資格取ったり、何をしたり本を読んだりして勉強したんですけどね、楽しくなかったんですよね。
楽しくないことでも喜んでくれたからね、嬉しくなるのかなと思ったら
ならなかった
んですよ。なんないですか。
で結局紹介も出ないんですよね。だからなんかね、こうお客さんのためにってよく言うじゃないですか、そういうふうに奉仕してなんか、紹介出る人は出るじゃないですか、私のように出ない人のその決定的違いって何なのかなっていうのをね、木戸さんにこう改めてね、お聞きしたいなと思ったのが今日の、もともと同期なんですよ。
そらそらお疲れ様です。ねえ、どうなんでしょうかね。ちょうど秋田さんと同じような方が去年だか一昨年相談があって、その方も同じ保険で、もうとにかくお客様のためって言ってましたね。お客様 のためにもう自分のプライベートを犠牲にしても、お客さんに尽くすためにね、もう電話があったらもう日曜だろうが子供とどっか約束があっても、もう仕事最優先、でもお客さんのために駆けずり回ったんだよね。
駆けずり回って、
だけども紹介は全くなし。なんで何が悪いんですかねと。
私と同じですね。
紹介っていうのはまあね、そうやって言われるだけでやっぱ起きないものなんですかね、という話がやっぱありましたね。
その方には東京さんはどういうアドバイスされたんですか。
その時に、やっぱそのお客様のためにっていうね、 当にためにって言ってお客さんが喜んでるのか、うん、喜ぶっていうのは本人もやっぱり楽しんでないと、うんうんうんうん、お客さんの喜びにもならないんじゃないのかと思うんですよね。
お客さんが本当に喜んでる
から、でその方に言ったのは、うん、まあその方もね認めの本を読んでいただいてる方だったんです
ね、
でやっぱり、ね、どっちか片っぽっていうのはやっぱり成り立たないですよね。
どっちか、
やっぱ双方向で楽しい、
あ
つまりあなたも楽しみ、ま、楽しみましょうよと、
うんうん、
あなたが楽しいことをやってお客さんが喜んでくれること、
うんうん、
それがあなたも嬉しい、うん、お客さんも嬉しい、うんうん、で認めの三原則のみんな豊かになるの認めになり、なるわけじゃないですか、うんうん、これが自分がもう完璧に犠牲になってるわけじゃないですか。
そうですね、
もう家族もぐしゃぐしゃになってね、うんうん、お客さんのためにと、ね、自分は犠牲になる必要がないんですよ、うん、なんかね、
やっぱりその方も、
ええ、
自己犠牲のような感じ
で、そうですね、
でも一生懸命やってたんじゃないですか、
ね、一生懸命やってましたよね。
ですよね、
だけどもそういう自分を犠牲にしたものっていうのは空回りしちゃうんですよね、うんうん、やっぱりそれおかしいじゃないですか、うん、私はどうでもいいんですと、うんうんうん、私はどうでもいいです、あなたのためだったら何でもやりますよと、これ絶対おかしいですよね、うんうん、その反対でね、あんたはどうでもいいですと、私の利益のためにあんたはそんな、あんたが損失と関係ないんですというのも両方ともこれ共感しないじゃないですか、うんうん、あなたの喜びが私の、ね、喜びだし、うん、私が楽しいことであなたが喜んでくれたら、いや本当嬉しいですよと。でこれはね、うん、思ったんですけどね、どうしてもね、これは仕事はね楽しんじゃいけない、仕事っていうのは苦しくて辛いことを我慢してやるのが仕事だっていうね、この子供の頃からのね植え付けがあると思うんですよ。
ありますね、
ずっとね、私もこれに苦しんだんですよね。
あ、木戸さんもそうなんです
か。ええ、父親にね、うん、まあ私、バンドやってたじゃないですか、うん、で自分はバンドで食っていくんだ、うん、というふうに言ったら、まあ父親が、お前ふざけてんじゃないぞと、こんな、まあ、仕事が好きだ嫌いだでね、うん、やるもんじゃないんだと、うん、仕事っていうのは辛くて苦しいのを我慢してやるのが仕事なんだ、こんな楽しいからってチャラチャラやるもんじゃないんだというふうに言われたんですね。で私の中では、じゃあだってそれはお父さんの人生はそうかもしれないんだ、でも俺は俺の人生で、俺は楽しいことをね、一度きりの人生なんだから、俺は楽しい道を行くよというふうにして、まあずっとまあバンドやってたわけですよね、うん、それが何か知らないですけどね、リフォーム会社を設立した瞬間に、うん、父親と同じスイッチがパチンと入ったんですよ。
楽しんじゃいけない、
社員がね、なんか社員同士で話をして笑ってたんですよ、うん、それを見たらね、腹が立ってきて、お前らここ会社だぞと、ヘラヘラ、まあ、笑ってるとこじゃねえんだぞとみたいな、怒ってる自分がいたんですよ、うん、まあ、実際に口にはしなかったんですけど、心の中で怒ってる自分がいてびっくりしたんですよ、俺なんでこんなに腹立ってんのかなと。そっからですよね、なんかこうやっぱりこう今思えばね、やっぱり売り上げ上げなきゃいけないだとかね、そのためにはこんなヘラヘラ笑ってる場合じゃねえぞみたいな、そういったこう仕事は苦しいね、社員にまあ、仕事楽しんでるのかって怒りながらねわけの分かんないような、なんかね、口だけでは楽しまないとお客さんついてこないぞって言っときながらね、お前楽しんでんじゃねえぞみたいな、そういう矛盾した時期でしたね。
まあ多分その方の、
はい、
私もこう、一生懸命はやってはいると思うんですけど、
はい、
なんでこう、楽しめないんですかね。
それはやっぱり私の、やっぱそういうのがね、やっぱりこう植え付けられてると思いますね。だから私も今なんで仕事してんのって聞かれた時に、楽しいからに決まってるんじゃないですかと言えるようになりましょうと、やっぱこれは本当に広げていきたいなっていう、まあ自分がやっぱそこで苦しみましたからね。でこの楽しいってのは誤解され、本当にすごく誤解されやすい言葉で、ある意味現実逃避にも見えるんですよね。
ですよね。
それで私はまあ売り上げと楽しいというのを、楽しいと売り上げを両立すると、今もうね、あの20世紀はやっぱり高度成長期で物がなくて苦しい時代だったので、頑張ってる人、もう死に物狂いで悲壮感漂う顔でも頑張ってればどうにかなったんですけども、今物が満たされてね、あの欲しいものがないですよね。やっぱり楽しいところにしか人は集まらない時代になったと思うんですよ。
楽しいところに、でその今日のね、はい、その毎月10人出る方っていうのもいらっしゃるわけですね。
T さんですね。
TT さん
な
んですか。その違いっていうのは、
彼は人生楽しんでます。
人生楽しんでるんですか。
いやもう本当人と会うのがもう、それがもう楽しいですね。それいつも楽しい顔ですね。そういった意味で、あの楽しいと仕事をもう両立してる人ですね。
今もう一度その先ほどのね、こう一生懸命やって紹介出ない方、あるいはその昔の私に対してもですけど、木戸さんがこう、メッセージを言うとしたら、どういうふうに、
あの自分がね、楽しんでることを許してあげてください。
自分が楽しんでることを許してください
と、いいんだよ楽しんでいいんだよと自分をね、許してあげてほしいんですよ。まあね、それを言ったからって言って、今日明日ね、すぐ今日から楽しいになりましたではなかなかね、ならないかもしれないですけども、やっぱこれを頭の片隅のどっかでもいいのでね、あのずっとあるとね、ある日突然、あ俺は楽しんでいいんだと思える時が絶対来ますから、もうこの発想すら私はなかったの でこれを見つけてから、そこの道に俺行きたいなと思った時から、その道に行けますからね。
そう思った時
から、思った時から行きますから。
許しちゃっていいよ、
許していいんですよ。それがね、あなた自身のためだし、あなたの周りの人のためであるし、お客さんもそうだしね、
そうすると、私もそうだし、その保険の方も、そう、私自身もこう、さっきちらっと言いましたけど、お客さんから喜ばれてるけど、やってる本人が楽しくなかったから、
そうですよね、
言われても嬉しくなかった
んですよね。
それは木戸さんがその自分も楽しんで、あなたも楽しんで、お客さんも楽しんでっていう、みんな止めるっていう、
みんな豊かになる、
なると
好循環の歯車がね、ぐるぐる回り出すわけですよ。
特にあるんですね。
じ
ゃあの今日のその、まあ、T さんのね、こう人生を楽しんでるっていうところも含めて、ポイントを一言で言うと、
まあもう一回ね、繰り返しになりますけど、ポイントはもうね、楽しんでいいんだよと、自分を許すこと、楽しむことに自分にこう許可を、下すこと、これですね。
しみりますね。
しみます
か。しみますね。
しみてください、チーンと
ですね。確かに世代的な部分も、あるかもしれないですけど、楽しんでいいんだよと、
いいんですよ、
許すことは頭の片隅に置いておくだけでいいですよね。
そうですね、
今瞬間からすぐ許せなくてもね、
今瞬間を許せないのも許しちゃいましょう。
それも許しちゃうということですね。深いお話ですね。
ありがとうございます。
次回のですね、
はい、
テーマが、
はい、
チラシホームページ飛び込み、
はい、
どれもうまくいかない、私に合った集客方法を教えてという悩み、
はい、
深い方の
お
話を、
はい、
電話したいと思います。
了解です、
はい、それでは、
はい、さよう、
おならを。